本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書17章20節21節です。さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。アーメン。イエス様は十字架につけられる前に逮捕されピラト総督に尋問を受けました。イスラエルの南にあるユダヤ地方の総督であったピラトはその地方では最高の実権者でした。しかし彼はローマ帝国によってユダヤ地方の総督として任命されたのでローマ帝国の顔色をうかがわないわけにはいきませんでした。それで総督の義務と責任はローマ帝国に対抗する人や勢力がいればその根っこを切り取ることでした。それでピラト総督はイエス様の一挙手一投足を監視せずにはいられませんでした。イエス様がパン5つと魚2匹で成人男性だけで5000名に上る人たちを満腹させたことはピラトにとっては最大の関心事だったでしょう。女性と子供まで合わせたら少なくとも1万人は超えていたでしょう。ユダヤ人たちは食事をするときに椅子に座るように座ったり韓国で伝統的に座るようにあぐらをかいたりしませんでした。左の肘を床について寄りかかって食べました。イエス様がパン5つと魚2匹の奇跡を行われた時、弟子たちに50人ずつ座らせるようにおっしゃいました。その場面を頭の中で描いてみますと、ベツサイダの野原に50人ずつの人々が丸く寄りかかって横たわっています。1万人だとこの円が200個あるわけです。その光景は壮観だったことでしょう。その時にそのパンと魚を食べた人たちはとても感激してイエス様を無理に王に擁立しようとしました。もちろんイエス様はその場を避けて山へ登られました。ある巨大な壮観を見るときに近くで見るのも良いですが遠くから見る方がさらに感動が大きく心の奥深くから感動がこみ上げることがあります。パン5つと魚2匹の奇跡が与えてくれる感激と感動はベツサイダの野原に座って食べていた人たちはもちろんのこと、その光景を遠くから眺めていた人たちにも大きく強く伝わっていったことでしょう。そしてそのことがユダヤの統治者であるピラトに報告されないわけがありませんでした。ベツサイダはガリラヤ湖に位置するイスラエル北方の都市でヘロデ・アンティパスの管轄でした。ヘロデとピラトは普段は仲がよくありませんでしたが、イエス様を敵対視することと罪人に仕立て上げることでは互いの仲を誇示しながら心を一つにしました。ピラト総督は人々がイエス様に期待しているようにイエス様は王になるつもりではないか、また自分の帝国を立てる夢を持っているのではないかと疑いの目を向けていました。ピラト総督がイエス様を尋問するときに投げかけた質問とイエス様のお答えはこのようなものでした。ヨハネの福音書18章33節から36節です。そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んでいった。 あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか？それとも他の人があなたに私のことを話したのですか？ピラトは答えた。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか？イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。ピラト総督がイエス様に言った言葉を解いて話すとこうなります。あなたはユダヤ人の王ですか？ユダヤ人たちはあなたが自分が王であると言ったと主張し、実際にあなたも王であると言ってますね。私は大ローマ帝国の皇帝によってこの地域の王である総督になりました。あなたが本当に王なのなら、あなたの国は一体どこにありますか？しかしイエス様は、私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが戦って私をユダヤ人の手に渡さなかったことでしょう。もう一度言いますが、私の国はこの世のものではありませんと答えられました。ピラト総督だけではなく、イエス様の弟子たちも神の御国について誤解していました。使徒の働き1章6節から8節はこのように証ししています。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。弟子たちはイエス様に、主がイスラエルに国王国を取り戻してくださる時がまさに今ですかと尋ねました。この時は弟子たちが主に初めて呼ばれて働きを始めた時期ではありませんでした。弟子たちはイエス様と3年間一緒に過ごしながら御言葉を聞き、イエス様が十字架につけられるのも、亡くなって葬儀を行うのも見ました。そしてイエス様はよみがえられ、今自分たちの前に復活された主がおられます。それなのに弟子たちはイスラエルの回復だけに関心がありました。ピラト総督と弟子たちの国に対する誤解は、目に見える国、この世の帝国に執着したことでした。当時イスラエルはローマの圧政のもとにありました。イスラエルの民を含む弟子たちが夢見たことは、イスラエルが世界で最も重要な国になることであり、メシアが大軍を率いてきてローマ帝国のような巨大な国を滅ぼし、エルサレムが世界の首都となることでした。それで主がそのような国を建てられると期待しました。しかしイエス様がおっしゃった神の御国はそのような国ではありませんでした。国、すなわち国家を構成する3要素は、領土と国民、主権です。表面的に国を理解する上で最も重要な概念は領土です。どの国を考えても、その国がある位置と大きさをまず考えます。ロシアはその領土がアジア極東から欧州までつながっている国、それで全世界で最も領土の広い国です。もしアラスカをたったの720万ドルでアメリカに売り渡さなかったなら、 その領土は今よりはるかに広かったことでしょう。またベネルクス三国というと、北欧州にある領土が小さな3つの国、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグを指しています。この3つの国の大きさをすべて合わせても大韓民国の4分の3程度です。その中でもルクセンブルクが一番小さく、チェジュ島の 1.4 倍ほどです。表面的に国を理解する上で領土の次に重要な概念は国民、人口でしょう。それで中国とインドを思い浮かべると、全世界で最も人口の多い国です。またある国の国民が外国で間違った言行をしたり、正しくないことを行ったら、その人だけでなくその人の国が共に悪く言われます。その国の国民がすなわちその国であるからです。ところが、国を構成する領土と国民、主権の中で最も重要なものは主権です。主権がなければ、その国は正式の国家になることができず、植民地に転落してしまいます。一時イギリスは大英帝国と呼ばれ、太陽の沈まない国と呼ばれました。今のロシアの面積は大韓民国の約170倍ですが、大英帝国はその2倍を超える大韓民国の370倍に上りました。全世界の4分の1がイギリスの統治下にあり、その国々は国ではなくイギリスの植民地でした。ですから、神の御国も天国も領土や国民の概念ではなく、主権、すなわち統治の概念で理解してこそ正しく整理ができます。アメリカと中国はそれぞれトランプ大統領と習近平国家主席が統治する場所まで、彼らの統治権が及ぶ場所までです。そして大韓民国はムン・ジェイン大統領の命令が達する場所までです。それで世界中にある大韓民国の大使館は全て外国の地にあっても、そこは大韓民国になります。なぜなら、そこはその国の統帥権者の命令を受けず、大韓民国大統領の命令を受けるからです。イエス様はエルサレムに向かわれながら、10人のハンセン病患者を治してあげました。その後に一軍のパリサイ人たちが現れました。彼らがイエス様に質問した内容を20節の前半部はこのように明かししています。さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、パリサイ人たちはイエス様に国の御国が来る時間について質問しました。この質問はパリサイ人たちの2つの疑問を解いてくれるものでした。一つは彼らが常に抱えていた質問である、神の御国はいつ来るのかに対する答えをイエス様は知っているのではないかということであり、もう一つはイエス様が何度も神の御国について話されたので、イエス様の主張通りに本当にイエス様がメシアであるかを確認するための質問でした。神様の御国はいつ来るのかという質問は3つに分けて答えることができます。第一に、神の御国は来たです。ルカの福音書11章14節から20節はこのように明かしします。イエスは悪霊、それも口を聞けなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと、口が聞かなかった者が物を言い始めたので、群衆は驚いた。しかし彼らのうちには、悪霊どもからの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだという者もいた。またイエスを試そうとして、 彼に天からの印を求める者もいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪もめしたら荒れすたれ、家にしても内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は、私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います。もしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。イエス様は悪霊に取りつかれ、口の聞けなかった人を治してくださいました。人々は悪霊の捕虜になっていた人を自由にすることはメシアがなさる役割だと考えました。それである人々はイエス様が奇跡を行われるお姿を見て、この方はメシアかもしれまいと思った反面、ある人々はイエス様が悪霊の頭ベルゼブルによって追い出したのだと皮肉を言いました。彼らはパリサイ人と律法学者たちでした。また違う人たちはイエス様が行われることを見て、この方は本当に悪霊を追い出したのか、それとも偶然の一致なのかと半信半疑しながら、他の奇跡も見せてくれるように求めました。しかしイエス様は人々が主張する内容、悪霊の頭によって悪霊を追い出したという主張の論理的な盲点を指摘されながら、ある国が内戦中で国力がものすごく弱くなっているのに、その国が他の国と戦って戦争に勝つことができますかと反論されました。また夫と妻、親と子が皆自分の位置を曲げずにわがままを言ったら、その家はちゃんとした家庭だと言えるでしょうかと反論を提起されました。さらに、私がサタンによって悪霊どもを追い出したとしたら、サタンの部下同士で戦うことになります。それでサタンの国は立ち行くことができますかと反問されました。そしてイエス様は、私が神の指、すなわち御力によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのですと宣言されました。イエス様が交渉外を始められた時に叫ばれた最初の御言葉は、悔い改めなさい、天国、神の御国が近づいたからでした。主が来られた時から神の御国、神の統治がすでに始まっていたんです。それで歴史を区分するときに BC、Before Christ、キリスト以前と Anno Domini、我が主の時代に分けます。第2に、主の御国は来るです。この御国は主が再び来られる日に完全になるでしょう。大祭司たちとユダヤ人たちはイエス様を死刑にする証拠を探しましたが、見つかりませんでした。それで数人の嘘の証人を連れてきましたが、彼らの証言が互いに一致せず食い違いました。大祭司が、あなたは褒むべき方の子、キリストですかと尋ねた時に、イエス様はこのように答えられました。マルコ14章62節です。そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。また、ヨハネの黙示録1章7節はこのように明かしています。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼のゆえに嘆く、叱り、 アーメン。これが来たる神の御国です。神の御国は来たといった時の神の御国がすでに完成された神や神の御国なら、神の御国は来るで意味している神の御国は完成される神の御国です。第3に、神の御国は今来ているです。現在形の神の御国です。ところがこの神の御国の特徴について20節の後半部はこのように明かししています。イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。神の御国がいつ来るのかと尋ねるパリサイ人たちに、イエス様は神の御国は目で見られるようにして来るものではないと答えました。パリサイ人たちとイスラエルの民が考えていた神の御国はいつでも目に見える国でした。彼らが夢見た神の御国はダビデ王が統治していた頃の国でした。その時代のイスラエルはどの時代よりも広い領土を持ち、経済的にも豊かで国力が強くて、他の国に貢ぎ物を納めるどころか、むしろ他の国々がイスラエルに貢ぎ物を納めていたからでした。それだけでなく、神の御言葉に従順するダビデ王の信仰の統治とダビデ王の人格から出る特治が美しく調和をなした時代だったからでした。また当時イスラエルはローマ帝国の圧政を受けていて、そこから逃れることが可視的に神の御国を完成することだと考えていました。しかしイエス様はパリサイ人たちとイスラエルの民が夢見た国を神の御国として同意されませんでした。イエス様はまたもう一つのパリサイ人たちが持っていた神の御国に対する考えを正してくださいました。21節の後半部がこのように、前半部がこのように明かししています。そこ、空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。イエス様は神の御国は限定された地域だけに存在する国でもないとおっしゃいました。つまりイスラエルにだけある国は神の御国ではないということです。神の御国は一部の地域や一部の国家、一部の人たちにだけ存在する国ではなく、究極的には全宇宙に、全人類に存在することになるでしょう。具体的に神の御国がどこにあるかを21節の後半部はこのように明かしています。神の国はあなた方のただ中にあるのです。あなた方のただ中で、ただ中はギリシャ語で前置詞エントスで2つの意味があります。第一に、何々の内部にです。それで神の御国はあなた方のただ中にあるのですというと、神の御国は私たちの心の中にあるという意味です。これを漢字にすると心中天国、つまり心の中に存在する神の御国と言えます。私たちの心と私たちの人生が主の統治を完全に受けると、私たちの心と私たちの人生は神の御国になります。それで神様の御国は、第二に、何の何々の間に、アマングです。それで神の御国はあなた方のただ中にあるのですというと、神の御国は人々との関係の中にあるという意味にあります。それは各自の人生が神様の統治を受ける神の御国となり、そのような人たちが集まっている関係の中で神様の統治を認めることで神の御国を味わうことです。ところがイエス様は、神の御国はあなた方のただ中にあったのですと過去形でおっしゃらず、また 神の御国はあなた方のただ中にあるでしょうと未来形でもおっしゃらず、神の御国はあなた方のただ中にあるのですと現在形でおっしゃいました。イエス・キリストが私たちの人生に来られたことで始まった過去の神の御国はすでに完成しています。イエス・キリストが再び来られることで存在する未来の神の御国は主が完成されることでしょう。イエス・キリストを私たちの人生の主人として、私たちの人生の導き手として認めることで存在する現在の神の御国は私たちの責任であり、喜びであり、感謝の内容です。今日は家庭の主日です。私たちはこの地に存在する神の御国、神の統治を完全に受ける場所を教会と家庭だと言います。神様がこの地に作られた最初の機関が家庭です。聖書の一番目の本の題名は創世記、始める創、世の中の聖、記すの記、世界の始まりを記録した本です。ところが成熟者クラスで学んだように、世界の始まりに関する話は創世記1章と2章で終わっています。3章からは神様が家庭を作られた話です。アダムとエバの家庭から始まって、ノアの家庭、アブラハムの家庭、イサクの家庭、ヤコブの家庭の話をすべてエジプト脱出の話につながっています。それで創世記3章から50章までの話は創家庭記だとも言えます。家庭が重要なのは私たちの社会を構成し、ひいては韓国やこの世界を構成する基本単位が家庭だからです。それで家庭の健康度が社会と国家の健康度に直結します。聖書で死を迎えずに永遠の神の御国に行った最初の人がエノクです。彼の人生がどうだったのかを創世記5章21節から24節はこのように明かししています。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。エノクの人生はとても平凡に見えます。ただ子供を産んで彼らを育てながら生きたというのが全部です。創世記5章はアダムの系図です。そこに登場する人たちはほとんどが800年900年ずつを生きました。しかしエノクは365年を生きました。今の年齢に換算すると他の人たちは80年もさらに生きた時に、彼は30代の初め頃にこの世を去ったのです。とても平凡な人生を生きて早死にしたように見えます。しかしエノクの人生は誰の人生よりも輝かしいものでした。彼が300年間も神様と同行しながら子供を産み家庭を築いたということは、彼の人生と彼の家庭が毎日現在の神様の統治を受ける神の御国となり、それが永遠なる神の御国につながったということです。アメリカの歌手ハリー・チェイピンの歌に Cats in the Cradle という歌があります。紐の両端を結んで輪にし、両手の指に紐を引っ掛けて二人でやり取りしながら、いろんな形に見えるようにする遊びが あやとりです。キャッツ・イン・ザ・クレイドルは韓国語に直訳するとゆりかごの中の猫ですが、実際の意味はあやとりです。この歌の歌詞はこうです。うちの子が生まれたのがついこの前、至って普通に生を受けた。あちこち出張を稼がなくてはいけなかった。留守の間に息子は歩けるようになった。気づいてみたら言葉も覚えて大きくなった。息子は言った。僕パパみたいになるんだね、パパみたいになるんだ。帰ってくるのはいつなのパパ。わからない。でも帰ったら一緒にいられるぞ。そしたら一緒に遊べるぞ。息子が10歳になったのもついこの前。ボールありがとう、パパ遊ぼうよ。投げ方教えて。私は言った。今日は無理だ、いろいろあるから。息子は言った。それならいいよ。背中を向けた姿を見るが、笑顔は決して曇らない。そして言った。お父さんみたいになるんだ。そう、本当お父さんみたいになるんだ。大学から帰ってきたのもついこの前。もう立派な大人だ。一言言っておかなくては。お父さんも嬉しいぞ。ちょっと座らないか。息子は首を振って笑顔で言った。親父、車の鍵を貸してほしいんだ。話は後でね。お願いだから鍵貸して。いつ帰ってくるんだお前。わからない。でも帰ったら一緒にいられるね。そしたら一緒に過ごそうね。仕事も引退して幾年、息子は家を出て行った。電話をかけて話してみたのもついこの前。私は言った。お前がよければ会いに来ないか。息子は言った。そうだね、ぜひ時間があればね。今は仕事が大変だし、子供は風邪なんだ。でも話ができてよかったよ。本当によかったよ。受話器を置いてふと思う。息子は結局自分と同じように成長したんだな。あいつも俺と全く同じ。神の御国は過去と未来にだけあるわけではありません。韓国の神の御国はいつでも現在にあります。私たちそれぞれが自分の心を、また自分の人生を神様が統治されるところにしていけば、私たちの心と人生は神の御国になります。さらに私たちの家族の間で、私たちが会っている人たちの間で、神様が神であられることを認め、神様を力とし、神様を主人として迎えれば、私たちの家庭と私たちの関係は神の御国となります。性がいくら壊れてしまっているように見えて、人生がいくらめちゃくちゃになっているように見えても、また私たちが歩む道がいくら漆黒のような黒いトンネルのようでも、神様は私たちを回復させ新しくしてくださいます。またそのような私たちを通じて、あらゆる葛藤に満ち、不正腐敗が撤廃せず、待望があふれかえる私たちの社会は変わっていくでしょう。神の国はあなた方のただ中にあるのです。という御言葉が私たちを通じて実現されることをお祈りします。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日の御言葉を通じて、主がおっしゃる神の御国が何なのか、それはどこにあるべきかを悟らせてくださり感謝いたします。 私たち各自の心と人生において神の統治を完全に認めることができるようにしてください。そうして私たちの心と人生が神の御国になるようにしてください。自分の人生の主人は自分だと考え、自分の能力だけで自分の人生をうまく切り開いていけるという錯覚から抜け出させてください。また私たちが会っている人たちとの関係の中で神様が神であられることを認めることで、その関係が神の御国になるようにしてください。今日家庭の手術を与えてくださり感謝いたします。今の時代の家庭は本当に崩壊しています。私たちクリスチャンが家庭を神の御国に変えていく出発点になるようにしてください。現在自分に与えられた位置が夫や妻であれ、親や子であれ、どんな位置であれ、そこで自分の人生がまず神の御国になるようにしてくださり、そのような神の御国が集まってもっと大きな神の御国になるようにしてください。そして神の国はあなた方のただ中にあるのですという御言葉通りになった私たち自身と私たちの家庭を通じて、私たちの社会がさらに新しくなるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。